はい、山崎です。
ヤブです。どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕ね、なんか、うん、最近こう和菓子を食べるようになりまして。
はあ、もともと甘いのって食べるんでしたっけ。
もともと俺めっちゃ洋菓子入ってケーキとか、うん、あんなのめっちゃ食ってるけど、うん、なんか30過ぎたぐらいから、うん、ちょっと洋菓子がきついなと思うようになってきて、うん、ほんでまんじゅうとか、うん、和菓子の方に、手を出すようになって、うん、んでわらび餅が僕好きなんで、うん、スーパー行ってこう買って、うん、きな粉をこう入れて、うん、まあ、つけて食うねんけど、うん、こうきな粉をつけて爪楊枝みたいで食ったら美味しいから、うん、この粉めっちゃかけて食ったらうまいんちゃうんと思って、うんうん、爪楊枝を使わずにスプーンを出してきて、うんうん、スプーンにきな粉をバーンって乗せて、うん、わらび餅を乗せてガバッと食べたいんだけど、
まあ、どうなんやろ。
絶対ダメ
なんかあんま確かに、うん、バランス感覚悪そうっすね。
めっちゃバランス悪い
ね。あれってきな粉そんないらんすよね。
いらんいらんいらん、ほんまいらん、
ね、なんか確かにうまそうな気がする反面、なんかどうなんやろってちょっと考えたっすね。
洋菓子とかやったら、うん、クリーム多いめにのせても、うん、全然 OK、ね、
持っても大丈夫
だよね。だシュークリームクリーム詰めすぎてもいけんねんけど、うん、和菓子に関してはそのあかんねん。その甘み系のものとか、だ食文化よな。日本の文化ってなんていうの、ほどほどにって何でも言うけど、
あ、そういうことだって多分小豆多くしてもあかんっぽいっす、
ね、あかん、そうそう、あかんね、あかんね、
なんかそう和菓子って確かにそうっすね。
イカナゴの釘にもちょっと甘したろ思って砂糖多めに入れて分量変えたら煮崩れするから、
うん、なるほど。黄金率が結構なあるんやね、きっと
和菓子に関してはあると思う。
確かにそう、甘すぎてもダメっすもんね。
思い知ったわもう爪楊枝で食べようと思った。
そうっすね。そっか、わらび餅ね、うん、うちの地元の近く美味しいとこありますよ。
マジで？
あ、結構ロケーションもいいから今度ちょっと機会あるとき行きましょうよ。いいっすよ。
そうね、なんかサンダーで撮るときやったら、うん、わらび餅と食いましょう
よ。いいっすよ、めっちゃいいと思います。わらび餅好きなやったら多分楽しいと思うっすよ。
マジですか？
うん、
ちょっと行きますわ。
わらび餅を、わらび餅を食べてからのそば食べるみたいなコースがあって、
わあ絶対うまいやん、うん、
道の駅があってそば食べるみたいなのがあって、それ僕ね、なんか行く機会あったら行きたいなと思ってたんで、
うん、
行きましょうよそれ。
俺蕎麦湯飲むのマイブームやから。
あ、そうなん、
ね、ぜひ行きたいですね
蕎麦湯飲むのがマイブーム。
あ、蕎麦屋で、あ、蕎麦湯、蕎麦屋で酒飲むね、う
ん、あ、蕎麦屋で飲むのか。
飲むね。
あ、俺蕎麦屋でお酒なんか飲まへんな普段。なんかお蕎麦屋さん行くとき大体車やからな、行くことないかもな。
蕎麦屋で入って夜飲み食いしてたら結構高いねんけど、うん、ランチタイムで行ったら結構安く、そばのこうなんかお寿司セットみたいなのが食えたりするから、
うんうんうん、
そこで日本酒ちょっと2合ほどいただいて、
へ
ー、あー美味しいなーっていう、うん、結構ハマってたな。
え、阪急そばとかじゃなくてお蕎麦屋さん、
立ちそばではやってないな。
立ちそばではやってない。
普通の座る、関西やったらうどん屋が多いねんけど、
うん、
東京とかだったらそば屋の方が多いから、
うんうんうん、
ほんだこうそば屋で昼間って居酒屋空いてへんから、
うんうん、
まあなんか24時間のわけわからんとこしか空いてなくて、
うんうん、
なら、なんか、ちょっとでも、まあ、多少はちゃんとしたもん食いたいと思ったら、蕎麦屋に行くと、
なるほどね。
安くて。こっちでもね、関西も蕎麦屋さん、ポツポツ出てきてるんで。
意外に僕、蕎麦食いなんですけど、
うん、
好きなんですよ、蕎麦は、うん。うどんよりも蕎麦は好きなんですけどね。
はいはいはい。
あんまでも、確かに、店の比率そんな多くないもんね、蕎麦って、今のとこ。
関西もやっぱ、だしで、うどん食う文化やから、
うんうんうん、
そうやな、やっぱり、少ないかもな。
うんうんうん、
さぬきうどんの文化圏やからどっちか
ですよね。丸亀製麺行きまくりなんですよね。
俺バリってんねん丸亀製麺俺丸亀と吉野家と王将とマクドあったら全然外食ローテーション回るもん、
ね、あ、マジですか、
うん、
俺王将、その中やと王将が結構多いかもしれないです。
王将うまいよな、
うん、
めっちゃうまい。
僕大体そのバンバンジーと餃子4人前とか、4人前はでもあれかな、でも結構がっつり食べる。
調子よかったら4人前ぐらい行くよ
ね。行くっすね、
うんうん、餃子と俺、あと瓶ビール一本で、
うんうん、
全然いけるわ、うん。そうや、ちょっと餃子の話今度していいですか、
うんうんうん、
めっちゃうまいの、情報、うまくて安いの。
あ、マジっすか、
うん、知ったんで。
行きましょう、行きましょう。
次回餃子。
うん、餃子しましょう。大阪っすか、それ。
大阪です。
大阪行きましょう、
行きましょう、行きましょう。そうなんですよ。なんかね、僕、うん、あれなんですよ。ちょっと話変わりますけど、
はい、
結構なんか本読んだり、パソコンで文字打ったりとかして、うん、最近なんかね、僕家におったらね、集中力がなくなって、
うん、
すぐこう、なんか気が散って YouTube 見てもうたりとか、
うんうんうん、
なんか、他の用事してしまうんで、
うん、
ちゃんと本読むときとかって、うん、喫茶店とか行くようにしてるんですよ。
なるほどね、
今日は絶対読むって決めたりとか、
うんうんうん。
ほんで、スタバ行ったりとかしたら、なんかね、高校生がね、
うん、
結構陣取って勉強してるん。
スタバで高校生が。
スタバで。
神戸とかですか。
神戸でも。
へ
え。神戸の大阪でも横浜でも結構おって。
スタバなんですね。
最近のガキは金持ちやなー思って。
スタバって高いっすよね。
高い高い高い。
ね、だってコーヒーのでかいサイズとかでも。なんか600円ぐらいかなんか取られた気がする。
一番ちっちゃいのが300円で、うん、その上行ったら380円ぐらいちゃうかな。
へ
え。で、あの、夕方行ったら、うん、サンドイッチとかも一緒に食えるから、うんうん、サンドイッチ高いから、ほ、
うん
な、うん、もう消費税で800円、900円ぐらい行くから。
行くっすよね。
うん、そんなん喫茶店行ってサンドイッチ込みで800円、900円使うなんて高校生の時の俺考えられへんもん。うんうん、
確かにちょっと高いっすよね。
高い高い。
マクドでセット食えますもんね、余裕で。
マクドのビッグマックセットでも720円やで。
うん。
うん、いやもうそっちの安いもん。
そうか。
へえ。だから最近のガキ金持ちやなーって。
うんうん。Wi-Fi があるのがいいのかね、やっぱりああいうのって。
Wi-Fi あるある。
うん、
で、ずっとこうなんかね、パソコン売ってる社会人の人は、うんうん、とかね、結構いてはるけど、うんうん、高校生とかがなんかスタバでやってるっていうのはもう信じられへん。
うんうんうんう
ん、俺お小遣いもそんななかったしやな、高校の時、うん。うん。
スタバ行く機会全然ないな。
俺たまにや、俺 Wi-Fi あるから、うん、その、なんかつなげてネットワークでつなげてやらなあかんときは、うんうんうん、もうしゃあないから行くけど。
ああ、なるほどね。
うん、
前なんか1ヶ月前ぐらい経ったら自分がやってるバンドのドラムのレコーディングが朝一であって雨村で、
はいはいはい、
ちょっと時間が10分20分早く着いたからっていうので、
うん、
久々に入りましたスタバ。
スタバ、
ソイラテっていうのを飲んで美味しかった。
あ、ソイラテうまいらしいね。
うんうんうんうん、
それコーヒーしか頼まへんから、うん。
俺スタバのコーヒー苦手なんですよなんか。
ちょっと独特の香りするやろ。
うん。なんかね、ドライブスルーで、あれ、スタバのコーヒーって量が多いから、
うん、
アイスコーヒーかなんかをドライブスルーで買って、
うん、
で、大阪に車で行くときとか、それで飲んだりみたいな、たまーにしてたんですけど、
うん、
あれってコーヒーってね、なんか、同じレシート見せたら100円で、なんかおかわり自由かなんか、なんかそんなんがあった気がするんですよ。
そうそう。2杯目は100円でいけんねん。
そうなんですよね。うん。うん、で、あれ、まあ、得やなと思ったんですけど、結果なんか別に、そんないらんかったみたいな感じっすね。
で、あと一番ちっちゃいサイズでもそこそこ量あるから、
うんうんうんうん、
結構ね、お腹チャポチャポに。
そうなんですよね、うん。で、結構味が主張してくるから、あのコーヒー。
あ、前に出てくる味やな。
そうなんですよ。結構飲まんくなったっすね。
俺も大手のコーヒーチェーンって、スターバックス、上島コーヒー、米田コーヒー、うん、結構行ったけど、やっぱそれぞれその味が違うというか、
うんうん、
客層に向けて、やっぱ若干変えてんのかな、みたいなのが。
そん中やった俺、圧倒的に上島コーヒーが好きかもしれない、
ね。あ、俺も上島コーヒーやな。
うんうん、上島コーヒー、米田コーヒーで結構差があって、俺、スタバって感じですね。
スタバってなんか、椅子がなんか、おしゃれにしてるのか分からへんけど、うん、形が全部バラバラやし、
そうなんですか。
なんかね、背の高いカウンターチェアみたいな、とこで座らなあかんことになったりとかして、
うんうんうん、
何やろ
う
な、この上島コーヒーとか米田コーヒーの方が割とゆったり座れる気がして、
うんうんうん、
そっちの方がゆっくりするときはいいかなっていう。まあ俺そんな長いせえへんから、
うんうん、
1時間おるかおらんぐらいから別にええねんけど、う
んうん、俺ね結構なんかそういう喫茶店とかでパソコン広げたりとかしたいんですけど、
うん、
割といつもねパソコンって俺充電をマックスにしてないから、
うん、
いざパソコン広げたら充電あと残り 25% とかが結構デフォなんですよ。
ああ。
パソコンとか、iPhone とかもそうなんですけど。
100V を挿すとこ結構あるから。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。
電源あるんや。
電源ある。
じゃあいいっすね、全然。
うん。うん、結構気分転換に行くときにはいいかも。うん、あ、でもそうか、焙煎で豆凍てるから、うん、家で火山は多分うまいで。
そうなんですよ。僕結構家でコーヒー入れるようになってから、うん、外でコーヒー飲まなくなっちゃったんですよ。
で、自分の一番好きなブレンド方法とか入れ方を多分分かってるから、
うん、その。どうなんでも、たまに喫茶店行くときは、ここのコーヒーの喫茶店どんなこう、あ、ここの喫茶店のコーヒーどんな味すんねやろって楽しみで、
うんうん、
割と、今日はもうここのコーヒーを飲んでみるぞみたいな目標は立てやすいことはありますけど、
あ、はいはいはい。
でも、ほんまでも、割となんとなく入るんとかないっすね。
ああ、もうじゃあ、ちゃんと目的決めて、入るぞっていう。
うん、ただその読書したいとかさっき言った今日こそは集中したいっていう時は、
うん、
僕家の近くにサンマルクカフェがあるんですよ。
ほうほうほう。
でそこは何が便利かって言ったら、まあその景色が開けてて、
うん、
まあ、光も入って見やすいっていうのと、うん、Wi-Fi がないっていうのが俺にとっては便利なんですよそこは。
あ、逆にない
か。あのね、 Wi-Fi あったら僕ダメなんです、仕事になんなくてい
じってまう
そう、めっちゃ見る、めっちゃ見るからダメで、どっちかって言ったら俺 Wi-Fi 環境ないところの方が、クローズドの環境の方が結構仕事はしやすかったりしますね。 もう調べ物自体は iPhone でして、うん、作業はもうパソコンでネット繋がってないみたいなのが割と心地よかったりするかもしれないですね。
ああ、もうオフラインでがっつり集中して。そうですね。うん、さあ、これほんまに触ってまうもんな、そうなんですよ、iPhone な。うんうん、もうなんか中毒みたいな感じになっちゃう。
そうそうそうそうそう、なるっすね。
そうや、だってこれ多分麻薬中毒の人のこと笑われへんな。
笑われ、まあまあまあまあまあ、それはどうか分からへんけど、まあでもまああの系統としては似たようなもんですよね。うんうん、
朝起きたらこうなんか触ってもうてって、うんうんうん、だちゃんとなんていうかな、これ iPhone とかって目覚ましにもなるし、なんか、うん、多様にいろんな機能があるから使えるから、うんうん、目覚ましは目覚まし時計で全部分けた方がいいんかなと思って、うんうん、なんかこういうデジタル製品をちょっと意識的に排除するってことをちょっとしていかなあかんなと思って、うんうん、
ああなるほどね、
もうなんかね脳がだらけてるっていうかね、まあ俺ほんまあかんわと思う、頭絶対悪なっても、
ああなるほど、そうかもしれないですね、
うん、
ただ便利なんですよ、物が少なくていいっていうのって結構便利で、そこなかなかね難しいですよね、
それはあるな、うんうん、かな、もう iPhone もあるしパソコン2台もあるし、ほんまもう何にしてんのかなって、
うん、そうっすよね、
あかんあかん、うん、ほんまになんかこうしもっと目の前のものに向き合いたいですね、うん、なんか何やろってこう探求心がね、うんうん
う
ん、何やろ、
あでもそういやね、はいはい、山崎さんってなんかパソコンは新調するかもって言ってたじゃないですか、
ああはいはい、
あれって結構見たりとか探したりとかしてるんですか、
あ僕 Apple Store とヨドバシカメラとか行って見てきましたね、うんはい、うん、
Windows と Mac 両方と見てって感じですか？
両方見ましたね。
どっちの方が良さそう？結果。
ね、うちの俺の使う、うん、あの守備範囲と価格とメモリ見たら、うん、あのMacBook Air、
うん、
Air が良かった。
あ、そうなんですね。
Air の 500GB が多分、うん、値段的にも多分バランス的にも。
あ、そうなんですね。Air っていくらぐらいで売ってるんですか？
Air が何だったらその時は10万ぐらいだったんちゃうかな。
11インチでしたっけ、
11インチ、
うん、そうですよね、あ確かにね、あんなそんだけちっこくて薄かったらいいかもな、
でめっちゃ軽かったわ、
うん、
もう1キロせえへんも、
あそうなんですね、
何百グラムだったんちゃうかな、
いいな、エア、そうなんです、ね、
めっちゃ軽い、今だって俺これ MacBook 今持ってるの結構重たいから、
うんうんうん、
これでちょっと出かけるのちょっときついから、うんうんうん、壊れにくいと思うけど、うん、
僕ももうあの MacBook Pro 結構活用してるけど、また新しいやつ、次 AI が欲しいとかやっぱ思っちゃうんですよね。
もうあれだ、Apple の
もう呪縛に完全に絡め取られてる感じ。うん。
もう完全に支配されてるよな。
そうですね。Apple もう完全にやられてますよね。
わかんねえ。俺ら多分もう Apple なくなったら。
う
ん、
もうそうですね、
うん。
うん。なかなか Apple にやられてますよね。
やられてる、うん、ほんまにあかんわ。そう、皆さんはいかがですかね、今回、ね、ちょっとデジタルデトックスして、
うんうんうん、
この依存症から、立ち直るって生活をしてみてはいかがでしょうかね。
なんかね、携帯3日間ぐらいね、切った状態で過ごしたりとか、うん、ちょっと してみた方がいいよなって思ったりはするんですけどね。
ああ、それはあると思う。
うんうんうん、
なんかね、どこやったかな、なんか、なんかの風刺画で、うん、あの、昔は中国でアヘン戦争ってあったやんか、うんうん、アヘン戦争で大新帝国の住民がアヘン中毒になって、うんうん、アヘンの洞窟でこうアヘンを持って吸ってる、
横になってでしょ。
横になって
吸ってんでしょ。
うん、で、150年後の、うん、世界って言ったら、うんうん、このアヘンの吸ってる、うん、このアヘンのパイプが、うん、スマートフォンに変わって、うんうん、こう寝た状態でスマホをいじってるみたいな。うんうんうん、なんかその風刺が見て、うんうん、俺これやと思って、
うんうんうん、
あかんって。
そうなんですよね。
もう完全中毒やわ。
うんうんうん、
でも 100% 断ち切ることは無理やからな。うんうん、もう、どうしたもんかね。
そうなんですよね。携帯の電源ってなかなか難しいもんでね。まあ仕事運動に関してはまあ自分のオフ日って決めて、例えば土日はもう仕事のね、やれる方出ないとかは全然あれなんですけど、うん、携帯切っちゃうと家族の電話が、家族からの緊急の電話とかあったら取れんかったら嫌やなとかなんかあるじゃないですか。
あるあるある。
ねえ。だからね、なんかなかなかね、難しいですよね。
そうだ、もうだってな、うん、うちのおかんからおばあちゃん倒れたとか電話かかるかもわからないから、
うん。そうなんですよね。
そう考えるとな、だからもう余計な連絡の取ったりとかめっちゃしてるかなと思って。
そうなんですよ。でも最近はもうだ、そのあたりはもうできるだけ、僕も結構メールの返信に1日かけてしまったりとかって結構しちゃう方なんですよ。
ああ。
要はあの、いろんなメールをさばくんがもう億劫になったらもうなんとなく事務的にできるんじゃなくて気が乗るまでできひんくなるタイプやから。
ああ、俺はもうそう一緒やわ。
そうなんです。でか、オンオフでもう決めて、もうメールの返信はここからこの時間だけって決めてやるようにもうするようにしたんですよ。
うん。
そうしたらもう、まあ、とりあえずそれで多少メリハリがつくかなと思ってやってるんですけど。
はいはいはい。
うん、なかなかね、結構いろいろメール来ますからね、さばくの大変ですよね。
そう、一個一個な、うん、そうやのね、了解ですだけでもわけにもいかんしな、
うんうんうん、
なんか書かなあかんしな。
そうなんですよ。
あ なんか、こう、全部こう、リアルタイムで返す風になると、例えば夜中とか返しとったら、うん、仕事にいない夜中にしてもええわっていう風な思われてしまう。それね、また。
そうなんですよ。で、メールで作業を止めるのって結構もう俺苦痛で、うん、乗ってきた時にメール見る作業から、もう僕結構そのモチベーションに左右されるんですよ、仕事っぷりっていうのが。
ああ、はい、はいはい。
ほんまそれもダメなんでしょうけど、もう一回止まってもったらもう再開するのに結構時間かかっちゃう方なんで。
うん、クリエイティブなことやっとった時に事務的なそのメールを書くっていう作業だったら、また脳のあれも大変
なんじゃない？なんかね、現実に引き戻された感じみたいになっちゃって、うん、うわ、そうや、こういうようなことあったわとか、うん、結構ね、思い出しちゃうと、すぐ作業止まっちゃうんでね、そこは割とね、オフライン環境の方が仕事ってはかどるやなと僕もちょっと思ったりしてましたね。
そうやな、うん、オンラインの弊害やろな、うん、そんなもんな、絶対良くないわと思うわ、うん、ほんまに、なんか、ね、10年後はどうなってるんだろうかって、うんうん、
まあ、便利になったからこその、その、なんていうんですかね、一人一人がやるものの仕事量は完全に増えてるじゃないですか。
完全に増えてるな。
増えてるのと、単純作業じゃなくていろんなことを考えないといけないから、うん、脳みそにの頭を使うことが増えてるのではないかと思う。
一個のことにこう集中して何か取り組むっていうことはなくなったら少なくなった気はするよな。
僕もそのもともとながらでやる人間やから、基本的にそのクリエイティブなこととかも、例えば、何かを気にしながらメールしながらクリエイティブなこととかって初めは結構全然できてたんですけど、うん、そうなんですよ、もう効率が悪いということに気づくんが結構僕時間がかかっちゃって、
あ、
結局同じことになったら分けて集中した方がいいよなっていう、特にクリエイティブなことはそうなんですけど、
うんうん、
最近それに気づきつつある感じですね。
あ、そうか、うん、脳の動きが違うんやろ
う
な、
うん、違うと思う。
なんかそのなんか森林浴とか山とか言ってこうゆったりしたいなと思っても、うんうんうん、このスマートフォンとか持っていたりしたら、うん、ちょっと写真撮ったろうとかって、うんうん、なんかそれでいらんこと考えねん、でいらんことやってまうし、うん、俺も、うんうん、でもちっちゃい頃とかって普通になんかここは空気うまいなとか、うん、景色きれいなとかっていう、うん、そっちで集中してた気がして、
だって水面見ながら全然1時間とか過ごせた気するもん昔。
過ごした、うん、うん、今なんかそんなことやってるかなっていう、うん、なんか良くないなって自分では分かってんだけど、うん、なるべくそのなんていうかな、最近はこの通信手段を家に置いて出かけようって近場は、うんうんうん、思うようにはしてんねんけど、でもやっぱり持って行ってしまうっていうか、うんうん、腕時計もせえへんから、うん、時間分からへんしとか、うんうんうん、どうしようかなとかね、うん、ちょっとでもなんか一足踏み出してみようかなとは思ってますけどね。
もともと青空 DTM とかなんかオフライン環境で結構そのいい環境で曲作ったら楽しいんじゃないかみたいなんで始めたんですけど、なんか、
はいはい、
結構外でやっぱ作業するのも楽しかったしますよね。まあただ俺ちょっと恥ずかしいっていう結構そこの意識が高くて、
うんうん、
なかなか集中はできないですけど、どっちにしても人が通ったら緊張したりとかするし。
ああ、そうかそうか。
まあ別にね、普通にパソコンにヘッドホンしながら作業してるだけなんですけど。
うんうん、
そうなんですけどね、まあ、なかなかそれも気分転換にはなりますよね。
ああ、そうね、うんうん、外でやるとね、また違うからね、
うんうん、結構でも最近アベマ TV とか見てたら作曲家の人がどうやって作ってるかっていう風なのがあるんですけど、
はいはいはい、
割といましたね。結構その川沿いまで Mac とヘッドホン持ち込んで作ったりしてる人とか。
あ、そうなんや、
うん、温泉施設スーパー銭湯のマッサージチェアの上にでマッサージを受けながら、
うん、
パクソコン広いで曲作ってたりとかしたりとか。
あ、そうなんや。
ビール飲みながらやったりとかっていう人もいたりして、
うんうん、
あ、やっぱり似たような発想の人おんねやって思って見てました。
あ、そうなんや、
うんうん、
ファンキー末吉さんとかは、うん、iPad を磯丸水産に持ち込んで、
うんうんうん、
飲みながらやってるって言ってた
もんな。そうですよね、うん、そういうのもいい。 iPad とかやってて、そうなんですよね、気軽に持ち込めるとね、そういうことできますもんね、
うんうん、やっぱりノマドワーキングっていうのかな、うん、その方がいいんかもな。一箇所のところにいるよりもずっとそこで張り付いてやらなあかんものをこう実物を組み立てる作業とかは無理やろうけど、うんうんうんうん、それ以外のもので移動できるんだったら移動してやって。
そうなんかもしれないです。うまいことできる。そうなんですよ。そういう意味でのでいうと、まあ、最適化っていう言葉って重要なんかなって思うんですよね。
あ、
ま
あ、
自分ができることでもうちょっとこうやったら気分よくできるやんとかっていうのはあると思うんですよね、
うん、
僕結構そのことがあんまりうまく回るまでは時間がかかる方で、
はいはいはい、
今も多分結構まどろっこしい、その効率の悪いことを実生活で入れまくってしまってると思うんですけど、
ああ、
一回整理したいなとは思うんですよね、
うんうん、
シンプルにというか、
うん、そうね、俺も整理したいなって、うんうん、 ちょっとまあどっかでタイミングで踏ん切らなあかんなっていうのはあるんで、うん、まあただね、もうほんまにあのアヘン中毒のあの節が終わらない状態になりつつあるんで、いやいやいや、シャキッといきますよ。明日から。
明日から。
絶対無理やな、
ね、まあまあまあ、でも、用意していきましょう。それは、なるはず、なるようになるはず。
そうですよ。うんうん、明日から頑張ります。はい、特攻は、ポッドキャスト、キーステーションに全世界へ配信しております。なんか、矢部さん、ハイボール、よう、飲まはる。
そうっすね。
飲むときは。
結構飲むときは。最近、ただ、ちょっとビール派になってきたかなって感じなんですけど。
あ、そうなんや。
はい、でもまあまあ、ハイボールは、結構一番と言っていいほど好きっすね。
うんうんうん、あのスーパー行ったらよう缶ハイボールって売ってるやんか。
売ってるっす
ね。あれはどうなん？俺この前初めて一本あの買う時に分からへんから前メールしたら、うんうん、これがこの感じやこの感じやってメールもうたから、うんうん、それに従って買ってみてんけど、
僕の場合は割とハイボールを缶で買う時に選ぶのって余分なものが入ってるかどうかみたいなのを一応チェックしちゃうんですよ。
ほうほうほう。
基本的に缶のハイボールってどれがどうかってもうその自分のイメージの状況しか分かんないですけど僕の判断基準としてはは
い、
そのなんか糖質が多いとなんか混ぜ物が多いのかなって勝手に思っちゃうから割と糖質が少なめのやつを選ぶようにしてるんですよね。
はいはいはい。
そうなった時に僕は選択肢としてその何やっけサントリーのなんかわかんない
あの角ハイボールの感
じ。そうそう角ハイボールの濃い味ってやつがあってそれが糖質が結構少なめだから色が濃いのと薄いのがあって薄いやつのが飲みやすいんですよ、
うん、
濃いのが濃い味っていうやつでそっちはあんまりその糖質が少なくて、うん、割と僕はその濃い味を好んで飲むことが多かったですね。
あ、うんうん、あそうなんや、
うんうん、
そうか俺も全然分からへんからなそのビールばっかりだから、
う
ん、
トリスハイボールっていうトリスっていうやつのハイボールは俺なんか味があんまし合わなくて、
うんうん、
味として美味しいと思うのは僕各ハイボールのその普通の色です、ね、
普通の色、
はい、
ああ、うん、じゃあなんか混ぜてんのかも分からないねトリス
そうですね、うんうんうん、まあまああので基本的にハイボールを飲もうかって外で缶ビールを飲もうかっていう時って僕安くでちょっと酔っ払いたいなとか割とその意識のまあいわゆるその最近の流れのストロング缶を飲むみたいな感じの顔と同じような感覚で濃いハイボール飲んじゃってる部分があったんで味重視ではないんですけどね。なんかうんうんうん、
一番安いのは家でウイスキー買ってきてそうだ買って
完全にそうそうそれで割るのが一番や確実に一番安いですけどね。
そうやな、うん、家飲みがええんかもな。
そうなんですよ。で最近まあ最近、あの前まで一時期そのハイボールを瓶で700ミリぐらいの瓶を買って、それを家で割って、ウイスキーを買って、それを家でハイボールにして飲むみたいな、一時期ハマった時期があったんですけど、
はいはいはい、
でもやったら延々と飲み続けてしまうんで、最近はもうやめましたね。家飲みもやめて。
あ、もうアルコールを排除して、家から。
結果的に飲まなくなったっすね。うん、
それは
今は。
いいことやな。
うんうんうん。次の日ちょっとしんどいんでね、なんか肝臓が。肝臓がというか、うん。
そうやな、体が復活してないというか。
そうなんですよ。飲んだ次の日にちょっと仕事の効率が落ちるのが嫌で、最近は、うん、飲むのやめてますね。
いいことやな、それは。絶対そうやわ。
あと、なんか飲みの誘いとかはあったら、行けるときは行くんですけど、ちょっと今日お金がもったいないなとか、ちょっと余裕ないなっていうときが割と最近多いから、
うん、
それもあってあんまり行くことがないですね。
ああ、そうなんや。
なんか、僕の場合って、飲みに行こうってなっても、行く、その場所が大阪とかなるんですよ。なんか、地元の友達と飲みに行こうとはなんないし、
うん、
で、大阪の友達と行くときも絶対大阪側の方が基準というか、なぜか、大阪の人間と行くときも大阪ので会うみたいな、が当たり前みたいになってるから、
あはいはい、
それで飲むのも、往復で僕3000円はかかるんですよ。そう、大阪に行って帰るまでに。
そうか、交通費やら何やら
で。そうなんですよ。で、かかるから、それプラス飲みだやったら、軽く大阪でしんどい目をしに行くのに1万円かけなあかんってなると行かないじゃないですか、さすがに。
そうやな、ね。それ考えたらそうやな。
そうなんですよ。そうなんですよね。っていうのがあってね。基本的に大阪に行くときも、それ、まあその、いや、絶対行かないといけない用事の時は行けますけど、
うんうんうん、
その帰りに飲もうみたいなのもあんまり、よっぽど時間がとお金に余裕がないとやんないですね。
あそうやな、サラリーマンとかってやっぱふっと入って飲んでしまう人が多いからね。
まあまあ大阪にお仕事で出てて帰りとかにあるんやったらあれなんですけど、
うん、
僕はね割とその環境じゃないので最近は飲んでないっすね。
あでもいいことですよ、それは体に。
まあね、あのそのお酒にやっぱり毎日飲んでたら今日も飲もうかなってなってたりとかやっぱするんですよね。家飲みの場合僕結構それが顕著なんで、
はいはいはい、
一応もうその、まあ、飲まない習慣の方が結果的には楽なんかなとは思ったりはしてるっすね。
ああ、
うんうん、
だから普段もね、朝も僕ら早いから、
はい、
朝方生活してると、うん、特にやっぱなんていうかな、 午前中のパフォーマンスには特に影響が出てくるから、
ねうんうん、特に僕朝一から昼までが一番頭が働くんですよね。
はいはいはい、
せやからあのその時間を大事にしたいっすね。あ僕は、うんうんうん、
それね朝がなんか一番こう、うん、脳が咲いてる気はするね。シャキッと。
そうなんですよ。
どうなのな朝方のメリット、うん、なんかよくね朝活や何や言うて、うんうん、朝からなんかそのヨガ行ったり英会話したりとかってするので、うん、朝活のメリットとか言ってるけど、うん、夜眠たなるやんか。
ねなる全然なるっすね。
夜俺9時とか10時行くまだ結構きついやんかもう、うんうん、これなんかええんかなみたいな。どっちがいいんやろ。でも夜例えば6時間寝たとしても、うん、11時に寝て5時に起きたんと、うん、1時に寝て7時に起きたんやったら明らかに11時に寝て5時に起きた方が体楽な
んよ。そうなんですよね。そうそうそう、うん、俺だからもうその夜眠なったらもう完全に体オフみたいなのありますよ。他の人より夜はもう動けへんと思う俺、うん、
あれかなその三大欲求はあれやんか、うんうんうん、そのうちに一番かけたらきついのっていうの俺睡眠欲やねんけど、
うんうんうん、
多分寝る飯は食わんでも平気やけど、
うんうん、
あの寝るのは睡眠時間かけたらきついんけど、うん、多分同じタイプなのかなと思って。
どうなんですか。でも睡眠重要かもしれないですね。結構もうね夜シャワー浴びなあかんと思ってても、うん、夜も体が寝るモードになったらほんま動かんくなるもん。
あもう一切ダメ。
一切ダメ。
ああそうなんよ。
結構動かへんすよ俺ほんまに。このまま寝たら風邪ひくなって思ってても動けんくなって風邪ひいちゃうんですよ。
俺も大概ひどいと多分俺よりひどいわ。
半袖とかなれるでしょ、
うん、
半袖とかでパジャマの長袖とか起きないといけないけど、
うん、
手元にないただあの近くにないと、うん、で半袖で羽織るもんもない状態で横になっちゃうとあこのまま寝るなと思ってこのまま寝たらやばいなと思って、
うんうん、
かけるもんもないけどやばいなと思うけど寝ちゃうんですよ俺。
ああもう体が
そう寝たら死ぬぞっていうの全然寝ちゃうって感じになっちゃうんですよ。
俺昨日それで寝たわ
ねえ、
うん、
調子悪いでしょあれしたら。
悪い
そうでしょ。
朝しんどいもん、
うん、朝で多分このバージョンのこれが朝弱い人は俺この状態が朝に来るんやろうなと思うんですよ俺。要はこのまま寝たら風邪ひいちゃうとかっていうのがまんまこのまま寝たら遅刻しちゃうみたいな感じでも寝ちゃうぐらい。朝弱い人って結構そうじゃないですか。
あ朝起きられへんとか。
そうそうそう朝起きられへん人はそうやと思うから、まあ俺夜これまあ朝こそれやこれやったら嫌やなと思うっすね。
ああそう考えたら夜眠い方がええんかもな。
僕はねあの朝僕絶対起きれるんですよ。
ほうほうほう。
もう5時ぐらいにも目パキッとしてて、
うん、
しかももう一回二度寝しようみたいなしんどいからもうちょっと寝ようみたいなほぼないんですよ。
あ
ただまあ前の日に帰ってきたのが夜中の3時とかになると、
うん、
もうその日はもう全然ダメ。朝からもう
あ
朝目も覚めてしまうし回復もしてないから、
うん、
だからもうその日は効率めっちゃ悪いから
もう終日だるい感じが続
く。そうなんです。なんで早寝早起きを習慣化していることのデメリットとしては、
うんうん、
たまに僕定期的に夜か帰宅がもう夜中とか朝方になっちゃう日があるんですけど、
はいはいはい、
そうなった日の修復がもう結構しんどいっていう。
あ
それはデメリットかもしれへん。
あの時差ボケみたいな状態。
時差ボケみたいなすぐなるっすね俺。
それきついな。
結構それでねそのバンド演奏みたいなの大阪とかでライブしてるとやっぱ帰り遅くなるんですよね。僕下道で帰るし、
うん
そうなると結構その次の日とかもう潰れちゃうことがあるっすね。
ああ。
そこの潰れちゃうのは他の人よりも潰れちゃうんですよ俺。
はあはあ、
うん、っていうのがその朝6時から10時ぐらいまでが僕自分の中でのゴールデンタイムだと思ってて、
うんうん、
でクリエイティブな内容のことで僕その時間帯に完結しちゃうことが多いんですよ。
はあはあ、
で昼以降ってその午前中に集中したその集中力の半分も出てないんですよね。
はあはあ、
だからもう惰性で気合でやってちょっと長いことやってなんとか終わらすみたいなことがあるんですけど、
うん、
朝一の場合って結構すぐ全部自分がやろうかなと思ってたことが濃くできるんで、
うんうん、
そこはもう早起きの利点やと思いますけどね。
あ、うん、自分のこの体の特性を理解した上で割り振ってんねやな、スケジュールを。それは偉いな。
そうですね。僕の時には朝早くそうやって作業して夜にちょっとランニングとか運動とかして、うん、でそのまま寝るっていうのが結構いいバランスなんかなと思うんですけど、
うん、
朝早いと夜が眠くなるから、
うんうん、
夜走りに行こうっていう気が多分結構少なくなっちゃうんですよ。
あ
それはデメリット。
デメリット。
どっちにしても夜しんどいからっていうか、夜早く寝たくなるんですよ。うん、
そうね、10時、俺も10時とか。
眠なるでしょ。
うん。10時か10時半に寝ないの、
うんうんうん。
で、なんか5時とか、俺4時半で寝ぐらいだけど、
うん、あそうなんです
ね、パキッと起きたり。
うんうん、
だからなんていうの、俺多分ロングスリーパーやから、
うん、
睡眠時間を 6時間でも集中してパキッと寝れるような体になりたいって思うけど、多分無理やね、
うんうん、
で夜中目覚めるし、
うんうん、
睡眠の質が悪いんだと思うんだけど、
うんうん、
そこの体質がなんとか変わらんかなーっていう悩みはここ何年も抱えて、
うん
うん、ただ下げを一時立ってた時期があって、うん、その時は割とその睡眠の質が良かったから、
うんうん、
やっぱり下げを減らした方が、あと運動して
れないです、ね、
うんうん、あとなんかジャンクフードが続いたらやっぱり調子悪くなる、
うん、そうなんですよね。俺今2週間ジャンクフード続けて、
それはやばいな
そうなんですよ。結構今体が重いから頑張らねば、
肌ガサガサなるで。
そうなんですよ。ちょっとね、体調が悪なってきだしなんで、ぼちぼち直してからなと思って、最近結構忙しくて俺
あ、じゃあもう飯作る余裕もあんまなく、
この2週間ぐらい全然作ってないかもしれないですね。もう外で済ましてみたいな、
もうなんか吉野家かマクドかみたいな。
マクドナルド結構多かったっすね。マクドナルドとかピザ注文したりとかしてましたね。
あ、そうな
の、ね、はい、うん、普段しないけど、うん、
さあピザ、そうだね、あれ1枚でなんか1500円ぐらいで結構ガッツリくるもん
ね、うんうん、そうなんですよ。
あれ1枚食うてまう？
ね、食うてますね。 M サイズは1人の場合は M サイズ1枚食べるっすね。ま
あ、
もともと L サイズ食べとったんが、L サイズは残そうになったから、それはあれなんですけどね。うん。
あ、もともと L を1枚食べてたんや。
食べてました、食べてました。
すげえな。
うん。だって俺、ま、月で300キロとか走ってる時期とか結構食べましたよ、僕。
あ、
だから、そうか、結構平均で1日10キロ、平均にして1日10キロ走ってる時期が結構あったから、俺。
うんうんうん、
その時期はとにかくよう食いましたね。
ああ、うん。今はもうだいぶランニング量も
減ってるっすね、今。だって週に半分ぐらいを走って5キロとかやから。
うんうん、
だから例えば週に3回で5キロやったら15キロって15キロがよくやから。まあ、6、70キロぐらい。100キロいってないっすね。
ああ、だいぶ少ないな。
そうっすね。
俺と一緒ぐらいかな。
でも山崎さんも走る量1回で10キロぐらい走るでしょ。
そうやな。1日何も予定ない時はもう10から12、3キロ。
うんうんうん、
普段は5から7ぐらい。
うんうん、そう
っすね、で、ちょっとトレーニングを入れたりしてるから。
僕もそうなんですよ。今その5キロで終わってる理由っていうのが、だいたい行く方の鉄棒で時間取られるんですよ。
あれ、鉄棒でやるとやっぱ15分、20分かかる
かかるかかる。ツイストとか僕ストレッチとか懸垂とか、うん、結構もうそのルーティン化してるやつが大体20分ぐらいかかるんですよ、終わるまでに。
ああ、
うんうん、
そうか、
はい、
かかるよな。でもそのぐらい、
うん、かかるっすね。なんでまあもうちょっとのんびりしてまうから、結果だから5キロ走ってまあ何回かんやで帰ってくるのに1時間ぐらい僕かかってるんですよね今。
ああ、5キロ走ってトレーニングする。
そうや
な、30分。
それぐらいかかっちゃうから。
1時間かかるな、
かかるっすね。で、まあ、1時間以上はちょっと運動に使いたくないなっていう、最近のちょっと僕のその余裕のなさでそうなってるんですけど、そうなると、まあ、結果、10キロ連チャンで走るみたいなこと、まあ、減りましたね。
ああ、うん、そういう場合やったらもう、ランニングに特化して、他はしないとか。
いや、そうなんです。本当は、それをすべきなんですけど、最近鉄棒が面白くて、どうせ出るんやったら鉄棒したいってなっちゃうんですよ。あれってなんか、まあ、なんていうんですかね、筋肉の超回復とかもありますけど、
うんうん、
基本的にまあ、めっちゃ筋肉痛じゃなければやっちゃうんですよ、僕。
ああ、鉄棒。
鉄棒とかって、
うんうんうん。
多少筋肉痛でも今日もやっちゃえって なるんで、
はいはいはい、
そうなるとね、どうせ出るんやったらそのコース行きたいなみたいなになって、うん、
俺も絶対鉄棒のとこ通過して行くから。
そうでしょ、
うん、
そうなんですよ。楽しいんですよね。
やってまうな、うん、なんか公園みたいな環境でいかにトレーニングを工夫してやるかっていう、
うん
うん、そういうのを考えるのがすごい好きで、
うんうん、
階段の段差でもね、
うん
うん、いろいろできるし、なんか体がちょっとね、もっとなんか内転筋とかコアを鍛えたいなっていうのがあって、うんうんうん、いろいろメニューを駆使にしてながら。
でももう4月から結構あれですよ、ちょっとなんか頑張ってるっすよ。
あ、トレーニング頑張ってる。
頑張ってるっすよ。
またじゃあこう絞る方
に。そうっすね、うん、いいかもしれない。楽しいですね、うん、
いや、なんかこう生まれ変わった肉体で行きたいですね。
そうっすね
僕もちょっとやりたいなと、ちょっとボクシングやりたいなと思って
ボクシングね、いいかもしれないですね、うん、
なんかいつかね、スパーリングやれたらなと思うんですけど、
うん、
まだでもジムにも行ってないけど、
うん、そうですね、俺もうちょっと背中をちょっと大きくしたいみたいなのがあります、ね、
結構体型ちょっと変わったもんな。
その前変わった、上の方はちょっと変わったかもしれないですね。
で、下の方がちょっと絞れてきた、
うん、かもしれないですね、うん、はい、そうそうそう、なんかちょっと楽しい時期かもしれないです。
格闘家みたいな体に、使える体になってると思う。う
ん、なんすかね。
うん、
まあちょっともうちょっと頑張ろうかと思ってます。うん、
そう、頑張りましょう。ま
あ、できたらジョギングも元みたいにね、まあ300キロと言わへんけど、月に200弱ぐらいまでは 走るようにちょっと戻したいなと思ってるんですけどね。
あ、メニューはあれだ、こうなんか鉄棒をやる日と、ランニングの日
で、うん、そうそうそう。だからランニングはランニングに特化する日みたいなのあった方が絶対メリハリがつくんですけど、
うん、
ランニング1時間って飽きるんすよね。
飽きるな。
なかなかできへん、それが。
40分くらいからこうマネリカ、あ、飽きてきたな、みたいな。そうな
んですよ、うん。前まで1時間全然平気だったんですけど、最近がもう、なんかもうええかな、みたいな。ショートカットしちゃうみたいになっちゃうんですよね、もう。あ、ちょっとサブリ癖がついちゃってる部分はあるかも。
俺もそうなんです、ちょっと距離が全体的に減り気味になってるから、
うんうんうん、そうなんです、時期ってあるんですよ、そういう時期って、うん、
公園のそのトレーニングとか家帰ってもなんかフルでやってたらランニングなんていうかな、1時間半で抑えようと思ったらやっぱりジョギングの量をね5キロまでに落とさないと、
うんうんうんうん、そうなんです、
ね、やっぱ8キロとか走ったらもう時間がねやっぱ2時間いってまうから、うんうん、ちょっときついよな、
うんうんうん、なんかなんですかね、例えば1日10キロ走ることに慣れてしまうと10キロじゃないとあかん感じになってて、
あるあるある、
そういう時ってショートカットで5キロで変えるの許さないんですよ。
許さ、あ、
でそれの逆で今5キロを上限みたいな感じになってるから10キロ行くとしんどいんちゃうかみたいな感じになって、それもやらなくなるっていう結構悪循環で、
あ、
ほんまフレキシブルに基本的に10キロ走りますって決めといて、ただ今日はトレーニングを交えるから5キロにしましょうみたいな、
うん、
ただ明日は10キロ走りますみたいなことがちゃんとできないとあかんねやろうなと思うんですよね。
こう鍛える場所を今日はここって、ね、そうそうそうそう、テーマ決めて、
うん、それがね、例えばその部活やったり陸上部入ってたりとか、
うん、
そういう風にこう、じゃあ今日はそうしましょうってよそから言うてくれる人がおったらその通りやってなるんですけど、
うん、
自分に甘えちゃうから
そう、ね、
めんどくせえわみたいな。
俺らだってトレーナーも何もおれへんからな。
そう
だ、今日は俺走る日有酸素のみの日やと思って、
うんうん、
12キロ走って公園戻ってきてもやってまう
よ。
でも多分いやここはやめなあかん日や
な、うんうん、
でこ
うなん
で有酸素12キロやってるから、うん、筋トレしたところで効率悪いし、
うんうんうん、
あかんねよな。
あ、そうなんですか。有酸素の後の筋トレって効率悪いですか。
なんかあの有酸素運動するとこう筋肉を消費していくから、
うんうんうんうん、
なんていうかな、体をちょっとつけたい時っていうのはあんまり走らん方が、
う
ん、
あ、そうなんですね、
うん、
なるほど。
で今はちょっとね、短距離のダッシュを入れたりとか、うんうん、サイドのステップ入れたりとかして、
へ、
ボクシングの動作を取り入れてやってるんですけども、なんかね、やっぱりちょっといろいろやってみたいなという。年、
うんうん、
取っていきますからね、やっぱり体のあれをケアをとか鍛えるとこをやっていかなあかんなと、
結局でも山崎さんはその缶ハイボールみたいなのは最あの用のものになったんですか。1回だけなんですか。
そう、1回だけ。
へ
え。あ、なんか自分でソーダ買って割った方が美味しいかなと思って。
うんうん、まあ、そうかもしれないですね。
うんうん、なんかあの甘いみを感じて、なんか俺甘い飲み物苦手やから。
そうなんですよ。あのハイボールも僕もそうで、結構味を調整したやつが僕にとってあんまし美味しくなかったりするんですよね。
うんうん、
そうなんですよ。もうなんで、
うん、俺オレンジジュースとかでも苦手やもん最近。
あ、そうなんですね。
うん、
あ、でもあんま飲まへんかも俺も。
飲むもんがないね。なんか水とお茶と、
うん、
コーヒーとかぐらいしかないね。
俺もさ、ドリンクバー頼んでひたすら炭酸水ばっかり飲んでるっすね、ずっと。
あのサイゼリアの。
サイゼリアの。うん、
あれ。
ほぼあれっすね。
あれでいけるよな。
あれでいけるっすね、俺。
全然そうやわ。なんか、甘いのあかんな。
うんうんうん、
昔飲めてた気はすんねんけど。
うんうん、
あかんあかん。
なんかね、そう。甘いもんって体に溜まる感じがわかるから、
うん、
うん。あんま良くないよなって感じになっちゃうんですよね。
なんか、で体が重く感じる。
重く感じるのと、元に戻すのにあとこんだけちょっと動かなあかんとか考えるのがめんどくさくて。
めんどくさい。
そこまで別に飲みたくないってなっちゃうんですよね。
ああ。そう。後のあれを考えると。
そう、考えると。考えるとは別にそうでもなくていいかなみたいな。うん。
酒も飲みすぎたら体固なるから、
うんうん、
翌日ストレッチとかしたらほんまに痛いしな。
あ、そうなんでしょうね。お酒の次の日とかってそれがあるでしょうね、きっと。うん、
だからあんまり飲まん方がええんや、ええんやなとかね。
うんうんうん、そうっすよね。
そうや。なんか、そう、だから飯、ちゃんと食ってしてる方が、うん、だからあの僕の作る鍋ですよ。ちゃんこですよ、
う
ん。あれはもうかなり効きますから。
僕もね、やっぱちゃんとしたご飯食べてるときやっぱ調子いいっすわ。
あ、やっぱり。
量もちょうどいい量になるし。
うん。
玄米を食べる習慣の日になると僕結構体調子良くなるんですよ、僕。
あ、玄米めっちゃいいよな。
うんうん、雑穀米、玄米、ご飯のいいバランスで。
そうね。白米だけやったらな、ほんまに完全な精白米ってきついけど、なんか、ぶずき米とかでも方が、
うんうん、
やったら俺普通の真っ白いそっちの方がいいなって、
うんうん
うん、思うことも結構ね。
そうなんですよね。なかなか。で、ご飯って意外に少なくて、あの、結構五穀米とかそういう系のやつやったら、あの、結構少なくても大丈夫なんですよ、俺。
ほうほうほうほう、うん。
で、野菜をちょっと多めにしたら結構いいバランスみたいな。自分の中でもこのバランスみたいなのがあって、
うん、
ね、それがね、結構、 で野菜を僕ようもらうから、
あ、
はい、なんでね、あの作ったものを食べる生活にの習慣になるとまたちょっといい感じになるんですけどね。
あ、
うん、今ちょっとその食生活がやや崩れがちなんで、
もうジャンキーフードに満たされてるから ね、
はい、明日から戻す
明日から
明日から戻す、うんうん、
どっか誰かが言うとったな明日から、
うんうんうん
まあ朝方の生活やったっけ。
あ、そうですよ、朝方の生活や。
そうだから朝起きた方が体にいいっていうことですよ、
うんうん、そういうことですね結局。
でご飯は作りましょう、
うん、作りましょうということ、
うん、そうですよ。
結構でも人んち泊まったりとかしたら、
うん、
あ、泊まるでしょ、人んち泊まるでしょ、人んち泊まったりとかしたら明日この時間に起きなあかんっていうことに対して俺はもう早く一瞬1秒でも早く寝たいけど、
うん、
でもこっからまだちょっと、あ、何時までは起きてられるなみたいな逆算をしたりするんですよ。
はいはいはい。
で自分と生活習慣違う人と一緒におったらそうなるんですけど、
あ、
え、マジでこんな時間まで起きてんのとか、あ、マジでこっから飲むお酒飲むとか結構あるっすね。
ある。俺、うん、実家帰ってもおかんのそんな感じで、
うんうんうん、
おかん寝るの遅いから、
うんうん、
あんた飲むかとか12時ぐらいから言われて、
う
ん、なんてやねん。
そうや、あの12時前とかに飲みに行こうやって話になるんですけど、
あ、もう信じられへんな、
嫌やってなるん
ですよ。絶対嫌やな、
寝たいって、
うん、そうや。ほんで朝早いなとか言って、そら早寝とるから早い、
う
ん
う
ん、
そうで朝僕パッキリ起きるけど、だいたいそうだったらそいつめっちゃ寝てたりするから。
あ、9時とか10時とか寝てんもんな。
そうなんですよね。
そう、俺朝6時なんかもうコンビニに新聞書いて帰ってきて飲んでるもん、うんう
ん、だからだいたい人に勤まったらもうその、あの、そ、何、あの、起きるまで俺ひたすらネットとかパソコンで、
うん、
うん、ネット環境に、そこが Wi-Fi あったら最高なんですけど、ない時とかは結構地獄っすね。
ああ、
まだ起きひんし、うん、俺もこっから二度寝もできへんしみたいな。
そう、人んちで二度寝なかなか寝つかれへんしな、
う
ん
う
ん。
そうなんですよ。
まあ朝方でみんな行きましょうよ。
そうしましょう。
朝方で。
そうしましょう。うん、
で
早めに寝ましょう。
で仕事は午前中のみ。
まあ人によってね、あれですけど、まあできるだけ、そうですね。
そうですね。
ね、どうなる。でも勤め人の人とか割とね、要はいかに昼を眠くせえへんかとかが重要な気がする。
ああ、昼間午後のパフォーマンスがなんとかってね、うんうんうんうん、昼間ちょっと15分寝るとかってなんか言ってますけど、
うんうんうん、
俺も午後は無理やな、
ね、
もうなんかやる気が出えへんっていうか、うんうん、だから元が根が怠惰な人間やから意志あんま強ないから、もうやる気なくなったらもうすぐフラーって流されるタイプ。
ニューヨーカーの人とかサンドイッチ子供ってすぐ食べれるからなんですよ、あれって。
あ、食べてすぐ仕事するから
ってこと、うんうん、
はあ、それでニューヨーカーはサンドイッチ
なんかなって思ってます。なんかで、夜結構豪勢に取るという話なんですよね。
あれちゃう、なんかビジネスで、
うんうん、
なんか会食とかする。
会食とかっていう感じやな。だから、朝昼ちょっと少なめで夜豪勢みたいな感じが多いのかな。アメリカの人たちは、ニューヨークの人たちは
知らんけど。ニューヨークたちは。
行ったことないから知らんけど。
うん、昼間バキッと働いて。
うんうん、
そうやな、確かに早めに、ね、5時とか5時半ぐらいからパーティーしたりとかしてるもんな。
う
ん
う
ん、
そうなんですよ。俺家で仕事してるとき割と昼ない方がいいときとかってたまにあって、まあ多少は食べるけど、うん。うん、
あ、俺も家のとき昼飯いらんな、コーヒーだけとか。
昼飯食べたら寝てまうんですよ、もう昼寝して。
眠なる、
うんうん。多分会社とかやったら多分まあそのあたり寝れへんから、
うん、
多少ね、あの、気にしてなけんあかんのかもしれないですけど、
うん。強制的に昼飯になるもんな。
うんうんうん、
そうやな。まあなんか、あれですよ。
健康的にいきましょうよって話ですね。
そうです、うん、なんか健康的にどんどん体に優しい暮らしを皆さんやりましょう、
やりましょう
、というわけで、はい、山崎と
ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございました。
春の日々 狭間なところ。